神様の大きな恵みを褒めたたえます。神様の恵みはわがままだった私たち、人を利用するような私たち、冷たい心を持つ私たち、そんな私たちを神様はイエス様の十字架によってご自身の子供としてくださいました。その大きな神様の恵みを感謝し褒めたたえます。私たちがこの大きな恵みによって神様の子供とされた時、私たちはこの身にキリストを着せられました。キリストをこの身に着せられました。キリストをこの身に着せられたので、私たちの間に差別はありません。キリストをこの身に着せられたので、私たちは互いに使え合います。私たちの間に身分の違いはありません。誰かが誰かより偉いということがありません。誰かがいつも仕えてもらって、誰かがいつも使える。そういうこともありません。礼拝の席も自由です。まあ、なんとなくお気に入りの席というのは固定されていきますが、どこに座ってもいいんです。誰かが一番偉くて、その人を先頭にした序列もありません。みんなが同じく尊いもの。キリストを着せられた神の子供として同じところに立っています。これが教会です。およそ人が集まる場所には序列や上下関係があります。会社であれば社長、部長、課長、まあこう序列があります。学校であれば先生と生徒、教えるものと教えられるものという上下関係があります。人が集まるところには必ず序列や上下関係が必要です。そうでなければ船頭を多くして船、山に登るということが起こってしまいます。つまりそれぞれが好きな方向に行くとバラバラになってしまうからです。集められた者たちが目的に向かって進むためにはリーダーも必要です。ですから教会にも組織はあります。役員会があります。各部があります。各会というものもあります。牧師がいます。信徒があります。一見これは序列や上下関係に見えますが、しかし教会におけるこのようなものは役割の分担であって、序列や上下関係ではありません。役割の分担に過ぎません。この役割の違いを聖書は体に各器官があると表現しています。手があり、足があり、目があり、耳がある。どれかが一番偉いのではない。すべてが揃って一つの体です。私は今こうして御言葉を取り継ぐ役割が与えられています。これも一つの役割分担です。私たちは御言葉に尊敬を払うので御言葉を取り継ぐ説教者を尊敬しますが、けれどこの奉仕を終えたならば同じものです。別に牧師が特別偉いわけではないです。牧師はその役割を果たしているんです。もしそれぞれがその役割を超えて自分が何か特別だなんて思えば、それは教会ではありません。教会でそれは許されません。なぜなら私たちは皆この身にキリストを来たからです。私たちはキリストにあってみんなが同じだからです。一つだからです。私たちはお互いにキリストなのです。キリストを着せられて互いの違いがなくなってしまったものです。 皆がキリストように、キリストのように使い合うものとされました。違いがなくなってしまったんです。兵庫県のマスコットキャラクターのハバタンってご存知ですか？あのフェニックスという死なない鳥の子供がモチーフか何か、黄色いひよこみたいなんですけど、尻尾が青と赤と、まあそういうハバタンという着ぐるみがあるんですけども、まあその県の職員がしてるんでしょうか、どこか頼んでるんでしょうね、きっとね。でもその仲間たちは、今日ハバタンに入ってるのは鈴木くんだなと知ってても、ハバタンを着た後に、おい鈴木くんと絶対に呼ばないんです。ハバタンを着たらハバタンです。そして鈴木くんもハバタンを着たらハバタンになってしまう。こう振る舞いはいつものようではないんですね。ハバタンを着たらハバタンです。中身が鈴木くんだろうと佐藤さんだろうと、来たらそれはハバタンなんです。私たちはキリストを着せられた者の集まりです。ちょっと変な例えなんですけど、まあ、お互いキリストの着ぐるみを着て集まってきている。中身が誰であろうと、もうあなたはキリストを着たんだ、キリストのようだ。お互いの違いは一目瞭然です。年齢の差があります。男女の違いがあります。社会経験も違います。家族構成も違います。今日だって着ている服はそれぞれに違います。しかし私たちの違いをキリストが覆ってしまっています。だから私たちはお互いにキリストに接するかのように接し、また私たちはキリストのように振る舞います。私たちはキリストを着せられました。それが私たちの違いをなくしてしまいました。ガラテヤ書の3章の27-28節、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。キリストを着せられると違いがなくなってしまいます。パウロはここでなくなってしまった違い、キリストが覆ってしまったものを3つ挙げています。一つ目はユダヤ人もギリシャ人もないという人種の違いが覆われてしまった。二つ目は奴隷も自由人もないという肩書きの違い。三つ目は男子も女子もありませんという男女の違いです。人種の違い、肩書きの違い、男女の違いをキリストが覆ってしまった。皆同じだ。私たちは皆キリストを着せられて一つ同じ身分になったのに、ガラテヤ教会には違いが入り込んできて混乱していました。なのでパウロはもう一度キリストに会って真理を宣言します。キリストを着た私たちは一つだ。一つ目の違い、人種の違いという差別がガラテヤ教会の中心問題でした。ガラテヤ教会はもともと異邦人、ユダヤ人以外の人たちが集まる教会でした。そこへエルサレムから偽兄弟たちが来てこう言ったんです。割礼を受けてユダヤ人にならなければ本物の信仰者とは言えない。この嘘に騙されて割礼を受ける者たちが出てきました。受けることをためらった者は困惑してパウロに手紙を書いたんです。私たちは割礼を受ける必要がありますか。ガラテヤ人への手紙はそれへの応答の手紙です。 まあ、その答えはないです。イエス・キリストを信じるだけで十分。割礼がガラティア教会に持ち込まれた時に差別が生まれました。線が引かれました。割礼を受けてユダヤ人となった人と割礼をまだ受けてない異邦人、この差別はきっといろいろなところで目に見えるものになったと思います。礼拝における席順も固定されていったでしょう。一番いい席から割礼を受けた者、いや生まれつきユダヤ人のクリスチャン、その後ろに割礼を受けたクリスチャン、一番後ろにまだ割礼を受けていない者たち。しかしパウロは言います。ユダヤ人もギリシャ人もない、そんな差別はない。どうしてそう言えたんでしょうか。キリストをその目に来たからです。私たち皆がキリストをこの身に来たからです。皆がキリストを来たので、ユダヤ人であるか異邦人であるか問題ではない。あなた方はユダヤ人である前にキリストを来たものだ、異邦人である前にキリストを来たものだ。ユダヤ人もギリシャ人もキリストをその身に来ているのですから違いはない。イエス様は人種の違いをなくしてしまいます。人種の違いが生み出す差別をなくしてしまいます。私たちの礼拝が今それを現に体験できていることは幸いです。中国人と日本人が一緒に同じ一つの誠の神様を見上げている教会です。教会の現実が私たち今味わっています。私たちはキリストを着せられて、中国人も日本人もである前にキリストを着た神の子供として今一緒に礼拝を捧げています。二つ目の違い、奴隷か自由人か。奴隷とか自由人っていうのはローマ帝国にあった身分制度です。社会的な肩書きです。これが教会の中に序列を生み出していました。ガラテヤ教会よりももっと露骨にこの奴隷か自由人かということで差別が起こったのはヤコブの教会でした。ヤコブの手紙の中でこう言っています。ヤコブの手紙の2章にある言葉ですが、あなた方の会堂に礼拝をする場所に金の指輪をはめ立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。そんなことしちゃいけないって言うんです。ヤコブの教会は露骨でしたね。社会的な肩書きのある人、ステータスのある人、まあ、私たちでしたら、まあ、駐車場係からしてですね、どんな車に乗ってきてるかでその後の案内が変わってしまうような、つまりどれだけ持っているかということなんです。露骨に態度を変えて席順までそれで決めて、私の足元に座りなさいなんてひどいと思いますが、差別があったんです、ヤコブの教会には。けれど神様はおっしゃるんです。あなた方の目を立派な服装に留めるんではなくて、目には見えないがあなた方に着せられたキリストに目を留めなさい。私たちに着せられたキリストに目を留めるとき、私たちが互いにキリストのようであることを思い出すとき、差別は 取り除かれます。差別していたことを恥じ入ります。やめます。キリストを着せられて奴隷と自由人の違いもなくなっているので、私たちも社会的な肩書き、どんな車に乗っている、どんな服装で来た、そんなことに私たちは目を留めません。お互いすでに神様の恵みが覆っている、すでにキリストを着たお互いとして接します。三つ目の違いは男性と女性の違いでした。パウロは男子も女子もない、男性と女性は同じだ。これは当時とてもびっくりするような発言です。なぜならローマ帝国は完全に男尊女卑の社会でした。女性の人権はありません。例えば女性は不貞を犯せば死刑です。お酒を飲んでも死刑でした。男性はやりたい放題です。女性として生まれると一生子供扱いです。女の子供が生まれれば彼女はその家の父親の娘、結婚するとこの父の所有物が夫の所有物に変わるだけです。ですから女性は裁判で証人として呼ばれることはありませんでした。つまり女性の発言は子供の発言だから証言にならない。そのような時代にパウロは男性と女性の違いはない、男性と女性は同じだ。なぜなら、どうしてですか？キリストをその身に来たからです。神様の恵みがその人を覆ったからです。キリストを着せられた女性が本来持っていた神様に作られた人間としての尊厳を回復したことは福音書にも現れています。福音書記者は復活のイエス様に初めて出会った復活の目撃者、復活の証人の第一号が女性であったことを記録しています。当時裁判でその証言は信用できないと言って、証言することができなかった女性を復活の証人としました。それはキリストを着せられた私たちは男性も女性も同じく尊い、女性が言うことだって信じるに足るのだという恵みの反響でした。また現代に至るまでユダヤ教では礼拝において男女同席は許されていません。女性はですね、男性たちがもしこのフロアで礼拝しているとバルコニーから礼拝見学だけが許されるんです。今もそうです。同席できない。ですから先ほどは人種の隔たりも超えてる。で、今私たちこう当たり前だと思うかもしれませんが、男女同席で礼拝しているっていうのはとてもとてもキリスト教の礼拝ですね。一緒に礼拝します。それはキリストが私たちの身に着せられているからです。同じものだからです。教会の中に差別はありません。私たちはこの身にキリストを着せられたからです。お互いがお互いにとってイエス様だからです。神様の恵みが私たちの違いを覆ってしまいました。キリストを着た小さなキリストである私たちはイエス様のように互いに仕え合います。お互いに大切にし合います。互いにそれをするというのは大切なことです。 今ですね、教会に差別がないという話から全身的な話に、移っています。もうその違いがない、違いがない。次、私たちは小さなキリストとして互いに使い合う。この使い合うという時に互いにそれをするっていうのはとっても大切です。 A さんは使える人、 B さんは使えられる人というのは皆がキリストを着たことにはなりません。お互いに使い合う機会を保ちましょう。ある朝の早朝の祈り会のことでした。その日の聖書日課はヨハネの福音書13章でした。毎日その教会の聖書日課を開いて一緒に聖書を読んでお祈りするのを6時から持っているんですが、その日の当番が私で、男性の信徒の方が一人だけ来られて二人でやったんです。ヨハネの13章はイエス様が十字架にかかる直前、弟子たちにご自分の愛を残るところなく示された箇所です。イエス様の愛を全て注ぎ出した、その姿は当時奴隷の仕事であった足を洗う、それをイエス様がなさったんです。一人一人の弟子の足を洗ったんです。全ての弟子たちの足を洗い終えた後、イエス様はこうおっしゃられました。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。互いに足を洗い合うべきです。この聖書箇所を読んで私はその兄弟に提案しました。ここに書いてあることを今朝しませんか。彼は少し驚いてましたが了解してくれて、私たちはたらいにお湯を張って互いの足を洗い合いタオルで拭きました。はじめに私の足を兄弟が洗ってくれました。気持ちよかったです。気持ちいいもんですね。そして次に私がこう兄弟の足を洗う番になった時に、その方がこう言ったんです。先生に洗ってもらうのやっぱり気が引けるわ。いや、ええわ先生、なんか申し訳ないがやっぱりええわ。しかし私はこう言いました。私にもイエス様の命令に従う機会を与えてください。聖書にも互いにってあるのでさせてください、お願いして使えさせていただきました。とても爽やかな朝となりました。私たちはキリストをこの身に着せられました。神様の恵みが私たちを覆っています。それは私たちの間にある違いをすべてなくしてしまいました。お互いがお互いにとって尊い存在です。キリストを着せられた私たちはまた互いに使え合います。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。この教会の大切な印を今持っているように保っていきたいと思います。そしてもっと互いに使い合うことの喜び味わいながら進んでいきたいと、また神様がそうしてくださると期待しています。祈りを捧げます。私たちの罪のためにその身を十字架に置いてくださった救い主イエス様、私たちにイエス様を着せてくださった神様、 あなたによって私たちが一つであることを今朝もう一度確認しました。今私たちはあらゆる違いや差別がない恵みをいただいています。この大切な教会の印をこれからも守ってゆけますように。万が一私たちが差別を設けるような愚かしさに陥った時にはどうぞ教えてください。悔い改めて私たちはキリストをその身に来た同じ者たちの集まりだと真理へと返してください。私たちは互いにキリストのような存在です。互いに仕え合うこと、互いに愛し合うこと、その喜びをもっと深く味わっていけますようにお導きください。罪ある私たちにキリストを着せてくださった神様の恵みを感謝いたします。そこにふさわしく聖霊によって導いてくださることも感謝いたします。すでに私たちは着ています。キリストのように生きることができます。すでに体験しています。ますますこの道をお導きください。イエス・キリストのお名前によって祈りを捧げます。アーメン。